皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はその私ども松坂施設のある松坂市のことについて少しちょっと皆さんで議論したいなと思っております。松坂市は救急車を呼ぶと三大病院が必ず引き受けてくれるっていう風なシステムにはなってはいるんですけども、松坂市はその裏で、救急陽性率が全国でもかなり高い地域だと言われてます。で、その救急車の適正利用というのは何年も前から松坂市が取り組んではいるものの、なかなか変わらない、むしろ増えているっていう状況の中で、松坂市が令和6年6月1日から救急車を呼んで入院しなかった場合は7700円を取りますよというニュースが流れました。これまあ、正確に言うと救急車呼んだら7700円呼ば取られるっていうわけではなくて、選定療養費というふうなものを三大病院が請求させていただきます。ただし入院しなくて軽度の患者と診察をしたお医者さんが判断した場合においてのみ7700円を取りますっていうふうなことが正式なことなんですけども、まあそれでだいぶその松坂市内でいろんな議論がね、及ぼされてますもので、まあ今後私ども無効高齢者施設としてやっぱり救急要請っていうのをしていくじゃないですか。その中で、まあ自分たちがどうすべきなのかとか、そういったところを今日まあ話し合えればなというふうな形で考えておるんですけども、皆さんこのニュースは多分もう目にしてますし、いかが考えておられるのか。
はい。私はまず今回この松阪市でこういった試みが出てきたことで、制度として導入されることっていうことについては、まず賛成の立場です。で、それはなぜかというと、まあちょっとマスコミの報道の仕方にも問題があるんじゃないかなと私は思ったりする時もあるんですけど、救急車の有料化というより、これっていうのは、まあ言うてみたら初診料をちゃんと取りますっていうことだと思うんですね。で、つまり入院をされない場合、初診料がいらないかというと、それはそもそもおかしいでしょうと。この選定療養費っていうのは、まあ、初診料だと考えれば、もうすべて合点がいくことで、病院に運ばれました。で、入院の必要がなかったです。それがね、いわゆる軽々しく救急車を呼びなさんなっていうようなケースじゃなかったとしても、そういうケースっていっぱいあると思うんですよ。で、そういった方々は、じゃあ逆に言うと、初診料はいらないのかっていう議論は今までからしてもずっとあったんです。なので、そこはちゃんとやりましょうということで、私は一石を投じる意味では、松阪氏がそこを声を上げてくれた、実際動いてくれたということについては、非常にまず賛成の立場であるし、同時になぜそういうことをしなければいけないのかっていうことを考えると、まあ、はじめ施設長から申し上げたように、松阪氏には大きな3つの病院があるんですけども、この3つの病院の先生方、看護師さん方ってやはり、特に本当救急の夜中なんかはやっぱり疲弊されているということをよく聞きます。で、そういった中でそこまで必要じゃないんではないかなという方が救急車で病院に運ばれてくるということ自体がその先生方の負担になっているということは確実にあるんじゃないかなと僕自身は思ってます。ですので本来の救急病院が救急の体制をきちっと構築して、まあ、市民に対して対応するためには、今回このようなシステムっていうのを通して、より普段、もうかかりつけ医で済むんじゃないかなっていうところについては、我々がかかりつけ医に率先して、まずかかってから紹介状をもらって、大きい病院行くとかっていうシステムをもう一回作り直す、いい機会なんではないかなという気がするんです。で、ひいてはこれは、ドクターナースの疲労困憊していくっていう現状を歯止めをかけてくれる一つのアイデアではあるかなというふうには私は考えてますので、その点から見ても、まあ賛成です。まあ松阪で会社を営ませていただいている立場としては、この顛末をしっかり見届けて、まあこういう番組を通じて皆さんにもその後どうなったかっていうのを今後伝えていきたいなっていう感じの印象です。長くなってごめんなさい。
はい。 私も司会ながらちょっともう言葉を挟まさせていただくと、私も賛成なんです。その選定療養費っていうのが確か7年か8年ぐらい前に始まって、まあその皆さん病院に行くにはまず言葉で簡単に言うと、まあ待機者に行きましょうと。で、まあ待機者に行ってもらって、結果高度な病院、高度な診察がいる、専門的な診察がいるっていう時には、初めて紹介状を持って大きな病院に行きましょうと。その役割分担をするっていうのが選定療養費の一番の最初の始まりだったと思うんですけど、で、それをまあ、なんていうのかな、大きい病院にすぐにかかりたいからといって救急車を軽度な状態で呼んでしまうっていうのは、結果的にその7700円がかからなくなるわけじゃないですか。って考えると私もその結果的にその軽度な方々っていうのはそういったところの選定療養費、救急車呼んで入院せず、いや軽度だったから選定療養費払ってくださいっていうのは適正なんじゃないのかなって私自身も思っております。
私もこの制度は、実は賛成で、昨年の、救急の出動率が過去最高っていうふうに聞いてるんですけども、1日だいたい44から45件。まあ、その中で本当にこう、救急車必要な方っていうのはどれだけあったんかなっていう疑問と、それだけやはりこう、医師、お医者さん、先生も、大変だったろうし、消防の方も、救急の方も当然大変なことで、それはやはり、以前から松坂で問題になっている救急車の適正利用ということでは、今回のこの制度導入は、いいことだなと思うんです。ただ、選定療養費の徴収に関しては、同意を得るっていう、それを、厚生労働省の方は、徴収にあたっては求めているようなんです、条件として。ただその運ばれてきたときに意識が混濁している、介助者がなくて意識が混濁しているときに果たしてその患者さんの自由選択の有無を確認できるのかどうかっていうのがちょっと難しいんじゃないかなって、どうしていくのかなっていうのがちょっと疑問に感じるところあるんです。聴取しない場合っていうのは紹介状になる場合とか医師が判断する場合もう、聴取しなくていいっていうのがあるんで、そこのところをうまくこう、今後組み合わせていくんじゃないかなと思うんですね。で、伊勢の日赤病院が、2008年からもうすでに導入しているようで、そこではもう、その、入院の有無ではなくて、医師がすべて判断しているそうなんです。だからそういうところを松坂が導入できれば、その、私がさっき疑問に思ったところ、不安に感じたところは解消できるんじゃないかなと思うんですけど。
今、マサさんがおっしゃった中で、徴収の対象っていうことで、対象外とするっていうのが6つ松坂氏挙げてますね。
うん。
順番に読んでいくと、入院に至った方、紹介状持参の方、公費負担医療制度の対象の方、災害により被害を受けた方、労災、交際、交通事故。それから最後が医師の判断によると書いてありますね。確かに。
うん、
この医師の判断によるっていうのは、入院っていうのはまあ医師の判断ですよね。紛れもなく。
そうですね。
で、入院しないってなった場合にも医師の判断があるっていうところをどういうふうに捉えていくのかなっていうふうに私はちょっと不安には思う点があるとしたらそこは思ってました。例えばですよ。例えば、こんなことはあってはならんですけども、まあ、救急車をタクシー代わりにしてる人がいたとしましょう。で、その方がある日、ある晩、救急車で病院に運ばれてきました。で、病院側としては、どう考えても入院は必要ないんですと。本人に説明するも、全くもう理論破綻して、全然取り合ってくれない相手が。じゃあもうわしはその7700円やったっけ？
そうです。
入院療養費で、7700円はもう払わへんぞってなったとします。この時に、じゃあもう仕方がないんでっていうようなことは、決してやめてねっていうのはちょっと思います。
そうですね。
うん。それを医師の判断って言われると、救急車っていうものに対して、まあ本当、なんていうのかな、海外で言うともうエマージェンシーって、伊藤さんなんか詳しいと思うけど、よっぽどですよね。もう呼ぶだけでもものすごいお金かかるわけなんで、もうよほどの覚悟を持って呼ぶわけなんですけど、まあ日本は、不幸か不幸かそうではないっていう一面があるのも事実なんで、そういうところも含めてお医者さんの判断に委ねるっていうことになっていけばなっていくほど、 別の意味で、こう、ドクターが追い込まれていくようなことにはならんかねという、ここだけはちょっと心配です。
そうですね。
うん。ここは、本当に、我々市民がしっかり、それはやめろっていうふうに、もっと声を出して言うべきとこでしょうね。うん。まあ、いわゆる、モンスターなんとかってね、世の中いっぱいいますよね。まあ、クレイマーとかっていう言葉もありますけど、そのモンスターなんとかって今よく言いますよね。そういう方たちが一定数見えるんであれば、病院に対しても。で、そこを、この制度をもってして同意をするとかっていうふうに、日本語上はそうなりますけど、結果お医者さんとかに負担がかかっていって、逆に市民が何しとんねんっていうような目を病院に向けるような形になっては、これは本末転倒だなと思うので、そこはすごく懸念材料かなという気はします。
そのことで、その、結構私は時々思うんですけど、その施設と、施設のスタッフとして、まあ、今、例えば利用者様がこういう状態になっておられる、ご家族様と相談しながら、今でも私たちは病院の外来に受診すべきじゃないでしょうかっていう提案をさせてもらったとしても、家族様から救急車を呼んでくださいというパターンあるじゃないですか。
うんうん、
いやいや、こちらとしては、その、やっぱり外来受診、例えば主治医の先生には翌朝、例えば待ってもいいんじゃないでしょうかねっていう話をさせていただいても、いやいや、もう今すぐ救急車呼んでくださいって言われると、今の時点で言うともう、私たちとしてはもう、わかりました、いや、呼ばせてもらいますっていうふうな形で救急車を呼ばせてもらってはいるじゃないですか。これはその、ですので、そこの点で言うんであれば、やっぱりこの選定療養費がかかることとか、やっぱりそういったところっていうのは、私たちの時点で話をしていくっていうのも大事なのかなっていうのは、このニュースを見てから私自身はずっと思ってはいるんですけど。
うん、ただ同時に、私はそのむしろ、何としても救急車を呼んでくださいっていうご家族の方からのニーズっていうのは、このね、一面のこの新しく始まる、まあ、いわゆる制度だけを考えるんなら分かりやすいと思うんですよ、まだ。
うんうんうん、
むしろね、こういうことは前見主任のようなナースに聞いてみたいんですけど、現場的にこれは救急車で行くべきだっていう判断しなければいけない時ってありますよね。
うん、
で、その時に逆にご家族がそこまでその救急車で行く必要があるんですかって思ってたとしましょう。しかし我々としては命に関わるから、その一刻も早く救急車でって思いますね。で、結果これが、入院の必要はなかったっていう結果になったとします。その時にじゃあその7700円誰が負担すんのっていう問題がこの介護業界では増えてくるんじゃないかなと私は思ってます。
そうですね。
まあ一番そこが心配ですけど、うん、でも基本ご家族に必ず相談して家族の判断を確認してから救急車は呼ぶことにはなってるので、今までまあこちらが説明させてもらって、もう、いや、呼ばなくていいですって言われたことの方が少ないと思うんですけどね。
うん、それはもちろんそうだと思います。それが必要で、ね、ナースが判断してるので、その判断っていうのは我々から見たら全幅の信頼があるし、それは必要だから、その我がスタッフがそれを進言してるんだということにはなりますけど、例えばそこのやり取りの中で、あ、そうですか。うん、わかりました。じゃあ、任せますっていう認識だったとするでしょ？相手のご家族が、うん。で、その結果、入院にならなかった。これは我々から見たら、あ、よかったっていう案件ですよ。
うん。
でも、ご家族からしたら、そんななんでわざわざって今後、今まではなかったとしてもね、言われかねないっていうリスクは、その選定療養費っていう7700円が自動的に追加されます。これは当たり前のように、これはご家族の方が負担するべきものですって我々は説明をしていかなければならないわけでしょう。
それはもし、私考えてたんですけど、もうそれは多分相談員の私たちの立場の仕事だと思うんですよ。
そうだね。
うちが契約をさせていただくにあたって、今後、重要事項説明書にも謳うつもりではいるんですけど、
うん、
その、松阪市は6月1日からこういう状態になりましたと。ですので、私たち施設のスタッフの判断として、救急車を呼ばせていただきたいという話をさせていただいたときに、ご家族、選定療養費をもしかしたら、入院せずに選定療養費をもしかしたら払っていただかなくてはならないかもしれませんと。ですけども、施設のスタッフとして呼ぶべきだという判断をさせてもらったときは、申し訳ございませんが、その辺はご理解をくださいということを、周知徹底を契約の時点でさせていただくと。
そうだね。私もまさにそうだと思う。そしてもっと言うなら、これは相談員以前にケアマネージャーとか。
そうですね。
うん。もっと言うなら、それこそドクターもしっかりそこを説明をしていただきたいなというふうに思います。それが円環的にぐるぐる回って、全方位で医療、介護、在宅、こういうものを上手に回していくっていうことにつながっていくんじゃないかなって僕はすごく思ってるんで。
そもそもが、その、救急車とか救急隊に支払うわけではないので、うんうん、病院に支払 う、まあ、伊勢市とか、あ、伊勢市じゃなくて、伊勢の赤十字病院とかがもう、始めてるように、病院単位では始めてるところもあるっていうことなので、今回その松阪市として、まあ、それをするってなったので、なんか全国的なニュースで初みたいになりましたけど、そうやって個別の病院単位ではされてるっていうことは、病院に対しての支払いなので、そこはご家族もなんか救急車呼んだら救急車に払うみたいに勘違いされてるとちょっとずれるなとは思うんですけど、病院にかかる上ではやっぱり費用はまあご家族での負担でお願いしますっていうところで理解していただきたいなとは思いますけどね。
そうですね。そこら辺はデイでも伊藤主任や三浦主任がしっかりまず説明をしていかなあかんっていう義務は発生してくるかなと思うし、そういうことがうまくいけば、松阪はいい前例になり得るんじゃないかなっていうふうに、そんな気がするんですけどね、私は。
私もこの松阪市で小都市の仕事を させてもらってて、救急車にも何台も添乗したんですけど、その運ばれなかったことって全くないじゃないですか。病院に拒否されたことっていうのはまずないので、日中であろうが夜間であろうが、コロナ禍であろうが、必ず松阪市はその三大病院が引き受けてくださってた、松阪市というか松阪地区なんですけど、ね、その、やっぱり、そんだけ頑張ってくださってたっていうところが、すごくあるので、その辺、やっぱり、自分たちがその、そこに、まあ、助けられるっていう言い方は、その言い方としては、大変上からで、のような気はしますけど、自分たちができることっていうのがあるんであれば、すごくやっていきたいなっていう気にはなって、おります。
私も何回か添乗させてもらいましたけど、やっぱりでも10年前と比べると到着も遅れてるなっていう印象がすごくあります。
ああ、私もあります。
はい。まあ前新聞に載ってたのがもうこの20年ぐらいで3、4分平均的に遅くなってるっていう記事が載ってたんですけど、やっぱりまあ先ほどから言われているように実は搬送された人の大半が軽症だったという事実とかっていうのがあるみたいで、まあ、救急医療っていうのはもう本当に時間との戦いだと思うんです。で、1、2分の遅れっていうのがね、命や後遺障害に、かなり影響をしかねないっていうのが我々はもうよくわかってるので、やっぱりこういう社長言われるように一石を投じる取り組みっていうのは非常に私はいいことだなと思いますし、松阪市以外でも、私住んでる津市なんかでも、この間乗ってたのが、救急対応を主に担う消防団員っていうのを事業所単位で任命する制度を決めたっていうのは書いてあって、何かその第一弾として、津市の中央郵便局の方々14名に報酬などを重ねて、近く半径300メートルって書いてありましたかね。そこで119番通報があったときに、その報酬を受けた方々がそこへ出向いて、救急手当をできるようにするっていう制度を始めるっていうのは書いてあって、まあいろんな取り組みがあちこちで行われてるのはすごくいいことだなと思います。
さすが伊藤主任。
こういうのはうちのね、事業所とかも報酬で何名か受けて、そういうのは任命、されるようになったら結構心強いですし、こういった社会問題も解消されるんじゃないかなと思いました。
あとはどうですかね。私はかねてから思ってるんですけど、国に対してっていうとちょっと風呂敷広げすぎですけど、もう総理大臣を高専生にしてくれっていうのと一緒に、初めから救急車って有料でいいんじゃないですか、全国どこでも。
私もそう思います。
今回の有料化制度って、
まあ、勝手に思ってたんですけど、軽症なのに判断を間違えて呼んでしまった人に対してではなくて、怪我とかもしてないし、バイタルも正常やのに、毎回呼ばれる、まあ、悪質な救急車の利用の常習者への、
うん、
抑止力のためなのかなって思ってました。病院とか行くとタクシー代わりにしないでくださいっていうポスターめちゃくちゃ貼ってあるじゃないですか。
うん、
なので、私たちが思ってる以上にそういう方々って多いのかなって思ってて、
うん、
そういう人たちに対して実際効果があるんやったら、ちょっと私も賛成かなって思ってました。救急車乗って行った時に隣の人がそれで怒られてました。またですかって言われて怒られてたので、やっぱりよくあるのかなって思います。
やっぱりそれは良くないよね。
そうですね。
でも救急隊員の方は、もうまた同じ方と思っても、必ずきちっとその手順を踏んで、病院へ行く手配も全部しないといけないので、もうまたあなたでしょ？同じでしょ？みたいなので、その手順を省くっていうことができないので、やっぱり、無駄な労働をさせてっていうことになりますもんね。
う
ん、
そうですね。
実際、本当かもしれませんしね、その時だけ。
うん、そうですね、うん。それがね。
わからないですもんね。
う
ん、
狼少年の理屈でね、最後は本当やったっていうことがあった時に、うん、それはやっぱり責任が問われるのは彼らであって、
う
ん、市民である我々ではないですもんね。
うん、
もうこのモンスターペーシェントっていうのを、その人たちにもう根負けして分かりましたわってならないように市民がちゃんと見守るというか声を上げなあかんなっていうことを思うっていうことをちょっとさっき言うてんけど。
そうですね。
うん、
この話でもその選定療養費の使い方について厚労省もまたいろいろ意見してるっていう話も聞くので、多分その6月1日までに多分また2点3点する可能性っていうのもゼロではないのかなって思うので、多分引き続きまだこの番組でこの話っていうのは継続して取り上げていけると面白いかもしれませんし、全国的にこれがもしその他県の方が聞いてて、ね、そういう牛が出てきたいなっていうのであれば、また松阪市がモデル事業としてやっていったことにすごく価値があるんではないのかなとは思うので、
うん、
ね、引き続きこの話に関しては、進展があれば、この番組を通じて報告させていただくっていうことで、よろしいですかね。
はい。
では、今週はこの辺で失礼します。皆様、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り。